ヨハネによる福音書の第21章前半はティビリアス湖畔、いわゆるガリラヤ湖といわれる湖のほとりで、復活された主イエスと弟子たちとが再会する、出会う記事がまずありました。その続きが今日になります。食事の後、主イエスは三度、三度、主を知らないと言って、主を裏切ったペトロに、改めて向き合おうといたします。それは、ペトロが本当に立ち直れるように、なるためでありました。最後の晩餐の席で、主はペトロの裏切りを予告しました。その時にペトロは懸命に否定し、そしてあなたのためなら命を捨てますとまで言いました。その時に、ルカによる福音書の方では、さらに主イエスはこう言われています。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。ヨハネによる福音書には、今の御言葉もそうですけれども、マタイやマルコ、ルカといわれる最初の3つの福音書に記されている言葉が、ヨハネにはないことがいくつかあります。書かれていないからヨハネは全くそのことを知らないかといえば、決してそうではないと思うのです。ルカが最後の晩餐の席で、ペトロが裏切ってしまって挫折していくことを見て、見越して予告した上で、それでもあなたの信仰がなくならないように祈った。君のために祈った。そして、だからあなたは立ち直ったら、というわけですから、必ず君は立ち直る。その時には、兄弟たちを力づけてやりなさい、と言われているこの言葉を、実はまさしく今日のヨハネの福音書の中で、それが形となって現れていると言ってよいと思うのです。ペトロの裏切りは、いわば一番弟子と言われたりする、真っ先に弟子にされた、まあ年から言ってもおそらく一番上ではないかと思われるのですけれども、このペトロの裏切りは、周りの者たちに大きな波紋を広げたでありましょう。今申した最後の晩餐の席で、たとえ死ぬようなことになっても、あるいは命を捨てますとまで言っているその言葉を直に横で聞いていた弟子たち。ああ、ペトロさんはそこまで本当に主のことを思っているんだと、ある意味ではみんな自分もそうだと言いたいところでしょうけれども、思っている。そのペトロが一度ならず、三度、三度もあんな人は知らないと言って否んで裏切ってしまった。私たちの教会の世界でもそうですけれども、この人はと思われている信望厚い人が、思いもよらぬつまずきや 失敗や問題を起こしてしまうときに、それが及ぼす影響は実は大変大きなものであります。言うなれば、それで傷つく人々が出てきて、その傷を癒していくのに大変な時間を要することがあるわけです。ペトロの裏切りはペトロ一人の問題ではない。彼一人の裏切りで済むことではなかった。彼が裏切ることによって、えっと言ってショックを受け、いや、ショックを受けるだけではない、深い失望と、いや、疑いと傷を負う人々が出てくるわけです。ペトロの裏切りというものが教会の中で弟子たちの仲間の中に及ぼしたその波紋、そのことを深く思いますときに、実はそれをペトロ自身も感じ取り、自覚していくのではなかったかと思うのです。あれだけのことを言っておきながら、裏切ってしまった。その裏切りは、ペトロにとって、いわば自己崩壊していく。自分はこれでいいんだ、自分はイエス様の弟子として頑張るんだと思っていた自分がガラガラガラガラガラと崩れ落ちてしまう、そういうものであったのではないかと思います。もう少し、これはやや抽象的に過ぎますので、もう少し言葉を足して言うならば、ああもう生きていけない、もはや生きていけないと本気で考えるほどの出来事であったでしょう。それは致命的なとでも言ってよいほどの挫折であります。裏切りは自分の責任です。自分で自分を責め続けているうちは、実はまだ生きるエネルギー、力があると言えるのです。怒ったりですね、責めたりするときっていうのは、実はまだエネルギーがあるからできているんです。兄弟喧嘩や夫婦喧嘩もそうなんです、実は。喧嘩してるときはまだ元気があるんです。本当に元気がなくなっていくときは、怒ることも、喧嘩することももちろん、責めることもできません。自分で自分の胸を打ち、私はなんてバカなんだ、なんて愚かなことをしたんだと言って、自分で自分を責めている、自己嫌悪の塊になりながら責めているうちは、まだそこに責めるという仕方で生きるエネルギーになっている。しかし、そのレベルをさらに超えていってしまうと、いわゆる、ほうけてしまう。そんな状態になる。人から言われるようにやり直すだとかはできなくなってしまう。生きることそのものの力が抜け落ちてしまってゆき、その虚脱状態、あるいは真っ白になっていってしまう。そう表現してもよいでしょう。生きる力がもうなくなっていく。それは実はとても深刻で、致命的とさえ言ってもよいのではないかと思います。昨年は戦後70年という節目を迎えて、あの第二次世界大戦、太平洋戦争についてのさまざまな振り返りがありました。戦後世代の私ども、 改めてあの戦争と敗戦の事態をテレビのドキュメンタリーやいろいろな記事を通して見ることとなりました。70年余り前、あの戦争に一人の兵士として加わったり、国民としてそこに生きた一人一人は、あの敗戦の日を迎え、何をそこに思うか。いわば、大義のために命を懸けてきたのが、その大義が大義ではなかったと知らされてしまう。ただ呆然と立ち尽くすものあり、泣き崩れるものあり、そしてそれを受け入れることもができず、自ら命を絶った若者たちがあった。直接的で個人的な裏切りではなくとも、そこにある、そこに起こった挫折というものは、もはや生きる力を失い、兄弟たちを力づけるなどということなど、毛頭考えられない事態であったでしょう。このような挫折からの再起、再び立ち上がっていくのは、自力で成し得るものなのでしょうか。私たちは、それぞれの人生の中でやはり何度か、辛い、そして大きな挫折を味わい、経験してくると思います。そして、自分の親しい者、友や家族や愛する者たちの中に、やはり大きな挫折に打ちひしがれていくものを目の当たりにする。自分の経験を振り返りながら、やはりそこで私たちは、なんとかその挫折を乗り越え、再び立ち上がってほしいと願って、できる限り励ましていきたいと願う。頑張れと励ますしかないわけですが、でも頑張りようがないほどの深い挫折を経験してしまっている。そういう特別な挫折経験は、すべての人に共通し、共感されるものではもしかしたらないかもしれない。幸いにというべきか、それほどの挫折経験をすることなくして、人生を歩むことができてきたとしても、自分の愛する者たちの中にやはりそのように、いや、そこまでに傷んでしまうことがあり、ものがあり、そのものを愛すれば愛するがこそ、私どもは改めてよくよく心に留めなければならないと思うのです。そのような時は、周りでどんなに励ましてもダメで、そして自分自身でもどうにもならなくて、どうしようもない深い深い暗い淵に落ちていくような、そんな感じではないでしょうか。自力での再起、再び立ち上がることなどとても考えられない。八方塞がりな中に、復活の主に出会って生きることに踏みとどまることができたペトロ。彼は復活の主に出会わなかったら、 一体どうなってしまっただろうかと思います。ペトロは復活の主イエスに出会って生きることに踏みとどまることはできた。しかし真に立ち直るには、本当にもう一度立ち上がっていくには、なお主の助けがどうしても必要でした。それが今日のところであります。それは主イエスによって、あなたは私を愛するかと問われ、愛を問われて愛を答えるというこの応答によってでありました。そこに誠に自分が許されてあることを知らされねばなりませんでした。何時我を愛するか、人が誰かを愛するときに、その愛はどうやって確かめることができるのでしょうか。これが愛だと言った途端に、それは愛でなくなっていってしまわないか。自分が愛していることを何とか証明しようとすることの愚かさを、私たちは人生の中で痛い思いをして学んできているのではないだろうか。こんなに愛してるんだ、愛してるんだと言えば言ったで、その愛が本当にそうであるのか、そう伝わっていくのか、ちっともそうではありません。主イエスが三度にわたり問うて求めてきているものは、愛の名のもとにペトロの心の決心の固さを確認しようとでもしているのだろうか。断じてそうではない。愛は愛する相手に身を委ねる意志であり、信頼であります。ペトロは、あなたがご存知です。という、つまりこれは、はい、主よ、私は愛してます。これがあなたへの愛ですというのではなかった。あなたがご存知です。これは、その答えはあなたが持っておられます。と委ねているのです。このやりとりを三度重ねた。それはまさに三度。見たび知らないと言って裏切った傷を一つ一つ癒し、真に立ち直るようにしていると言えるでしょう。しかしペトロはつらい。この主イエスの意図をおそらく十分理解できないでいる。まさしく主の愛なのです、この問いかけは。この意図をペトロが十分に理解していようがしていまいが、時を待ちつつ、ペトロの再起のために、再び立ち上がっていくために、問い続けていかれた。たとえ相手が、こちらが願うような受け止めをしなくとも、それでも相手に身を委ねる。やれるだけ精一杯のことをしようとする。主イエスがペトロの愛をわからないはずはなく、言うなればあえて問うとき、問うてやるべきこと、使命をはっきりと示してやろうとしています。それこそ主の深い愛の発露と言えるでしょう。私の羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。使命が、ミッションが与えられて、ついにペトロは真実に立ち上がることとなったのです。ただ、 その使命に生きようとする先に、自分の思いや考えのようにはいかず、自由が利かず、その自由が許されなくなるであろう未来が予告されました。それでも、あなたは私に従いなさいと言われます。これは自分の思うようにならない状態に至っても、主に従うことだけをただただ追い求める。そこに生きる道があるのだと、迷いやすいペテロへの実に深い配慮の言葉だと言えます。迷いやすいペテロ。それがこの後すぐにあらわになってしまいます。ある意味であなたは私を愛するかって言われて、それはあなたがご存知ですと言って、全幅の信頼を持って答えた。これは素晴らしい答えです。ある意味では申し分がない。がしかし、ペトロは模範的な素晴らしいその信仰のお姿をそこに表して手本になり続けてか。彼は迷いやすく、ある意味ではブレをやはり持っている人間です。素晴らしい答えをしたはずなのに、もうすぐその後、彼の目線、視線が少し横にずれた瞬間に、彼のこの信仰も本当にこう、揺れてしまう。主の愛しておられた弟子と言われる人のことが気になりだしてしまう。殉教の死という大変厳しい人生の結末をほのめかされ、あの人はこの人は、と気にしだす。初代教会においては、殉教というものは確かに差し迫ってきていることでありました。想像を絶するような苦しみを受けながら、本当に最後まで信仰を貫くことができるのだろうか、かつての挫折を再び繰り返すことにならないのだろうか、自分の信仰を他の人と比べて、自分の信仰の度合いを何とかそこに確かめていこうとしてしまう。ペトロはつい聞いてしまいます。主よ、この人はどうなるのでしょうか。主への愛をきちんと答え、再起を果たすことができたはずなのに、我に従えと言われ、ただ主を見つめて主に従うことを追い求めるように教えられたばかりなのに、何とも情けないようにも思えるかもしれません。しかしです。ここにあるペトロの姿は、実は私たち自身の姿ではないでしょうか。信仰的に立派なことを言い、あるいは立派に自分なりにも思っていたにもかかわらず、次の瞬間にはですね、同じことを言ってしまっている。主は言われます。あなたに何の関係があるのか、ないだろうという答えがそこに想定されている言い方なんです。君に何の関係があるんだ。なんという言葉でしょう。ここまで言えるとは。君に何の関係がある。それはペトロを真実に知っているからこそ言える言葉ではないか。そしてこの言葉を聞く私たちに対しても、復活の主は同じく言われているのではないだろうか。そこで求められているのは、君は君なんだ。彼は彼だ。君は君なんだという、それは君に自由が与えられてあり、独立が与えられてある。あなたは私に従いなさい。あなたは私を愛するかと問われ、自分のつらい過去の裏切りの事実と向き合わせられて、悔いつつ、悔い改めつつ、必死に答えるしかなかった。あなたがご存知ですと。そうやって、主に委ねていく愛を主はちゃんと受け止めてくださっている。あなたの挫折の痛みも悲しみも、空虚な思いの中に移ろい過ごした日々も、 すべて知っている。そしてそれでも主を愛そうとする思いを抱えてどうしていいのか分からずにいることも知っている。そういう仕方でしかできないけれども、君が委ねてくる愛を主は知っておられる。それだからこそ、ただ私に従えとの使命を与えてくださる。そこにあなたは自由を与えられ、自立独立した人生が与えられていく。だからあなたはあなたとして、あなたは私に従いなさいと言われているのです。あなたに何の関係があるのかという、裏返して言えば関係ないと言われているのは、その人がどうなってもいい、構わないという何かこう、捨て鉢な、投げやりな、責任放棄的なことで言っているのではもちろんありません。この主に愛されたと言われる弟子は、彼は彼なりに主イエスにやはり同じように汝我を愛するかと問われ、答えなくちゃいけない。そしてその人なりの愛にきっと生きる。それを比べてとやかく言うのは、自分の愛をどこかに忘れてしまったようなものであります。神と人とに向ける君の愛を、君は忠実に守れ。それが従うことだ。人と比べてないで、やれることを精一杯やろう。委ねて従うところには、復活の主イエスが一緒に歩んでくださるのだから、勇気を持って使命に生きるようにと、今ここに押し出されようとしています。